主の御名を心から賛美いたします。主がお一人お一人を今日も招いてくださり、主を共に礼拝する群れとして集めてくださっていることを感謝いたします。主を礼拝するとき、私たちは祝福されます、力を受けます。でも私たちが力を受けるために礼拝に行くというのはちょっと順番があべこべですね。私たちは礼拝したら絶対に祝福されて力を得てしまうんです。もう結果として絶対に祝福されて力を得てしまうんです。でも私たちが行く、進み出る目的は、主に礼拝を私たちが捧げるために行きます。この礼拝の方向性ということ、本当に大切なことです。私たちの群れでは 何度も教えられていることだと思います。でもこのセッティングの中で少し勘違いが入ってしまう場合があります。ステージの人が何か演じて観客席になって、神様はこのステージの人たちを助ける人？違いますね。私たちの礼拝はただお一人だけ、主だけが崇められます。そしてメインの役割、主だった役割をするのは改宗の兄弟姉妹です。そのサポート役として、先導役や導き役や助け手として、フロントラインや PAVC、 その他全ての奉仕者がいます。その全ての奉仕者の朝の祈りはこうです。今日も兄弟姉妹を愛します。教会を愛します。教会の兄弟姉妹に仕えます。彼らが祝福された礼拝を全身全霊で捧げることができる手助けをさせてください。それがフロントライン、 PAVC、 全ての奉仕者の祈りです。ただ一人の聴衆である主に向かって、私たちは本当に礼拝を捧げます。全ての、クリスチャンアーティストと呼ばれる人たちも皆同じですね。世の中のアーティストと歌って、カラオケと何が違うのって聞かれたことが昔あるんですけど、全く違います。世の中は自己満足、自己表現、でも私たちは神満足、神表現です。アメン。私たちは主を礼拝します。ヨシュア記を通していよいよ、占領して領土を拡大していくという民の歩みを見ています。自分の一部の切り売りはやめなさい、全部を差し出しなさい、一部だけで、そんなついていき方はないんですよ。それが主の願いですよということを繰り返し語られています。また聖絶のものに手を出したらあかんよって、聖絶のものに手を出したらあかんよって、もう一回言っちゃいます。皆さんに言わせてしまいます。聖絶のものに手を出したら、ありがとうございます、優しい、立て上げていただいて私もここに立っています。アコルの門は望み、アコルの谷は望みの門と変えられる。このように主は私たちを導いてくださっています。そして神の国の現実を喜び楽しみなさい。すでに神の国は来ています。そして将来必ずこの地を治める王が天から来られます。聖霊によって今私たちはそれを喜び楽しむことができます。そのように先週語られました。今日はではその現実を喜び楽しむ、リアルに、なんかどっかこの辺のじゃなくて、もっと本当にリアルにという方法として、神様が私たちに与えてくださった礼拝と賛美について、私の情熱でもありますけれども、このことを分かち合わせていただきたいと思います。主題は神の国を現実にする礼拝と賛美。神の国を現実にする礼拝と賛美です。第二歴代史の20章14節から22節までが今日の御言葉であります。ご一緒に主の御言葉を共に朗読していきましょう。この御言葉が朗読され、声から出され、発声されるときにも主が祝福してくださることを信じます。一緒に朗読しましょう。3、はい。時に主の霊が集団の中でアサフ族のでのレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。 明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは地の上り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラー族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシアパテは立ち上がってこう言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その信仰、預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アーメン。今日のこのテキスト、第二歴代史の20章初めの1節から4節のところに情景が書いてありますけれども、北と南にイスラエルが分かれて分裂してしまった。そこから南ユダの王国のストーリー、王様の名前はヨシャパテです。アモン人、モアブ人たちの連合軍が、それ以前にも何度も何度も神を本当に神として崇められなくなってしまったイスラエル、そこに敵はどんどん攻め込んでこようとします。その時に、このシーンでもモアブ人とアモン人の連合軍が周りに陣を敷いて、もう一回北イスラエル、いやいや南ユダもやってやる、そのような状況が書かれています。実際に王様は恐れました。怖ー、死んでしまう。神様の前に、もうその時に、困った時は神頼み。いつもイスラエルの人生、私たちも同じかもしれない、いや違う、主を助けてください、私たちはいつも主の前に出ます。そして、主の前に出たのが幼子まで全部出たと、主の前に出たと書いています。そして今読んだ14節からのシーンになります。ヤハジエルに主の霊が臨んで、このように予言します。宣言が与えられます。本当に情景としてはもう敗北確定、勝てる戦力ないんですよ。もうそれは前回の戦いで、このストーリーの以前で証明されていると言っても過言ではない。いや、戦っても勝てないな。だから王様はめっちゃ恐れました。民と共に全員が神様の前に出ました。でもヤハジエルに主の霊が臨んで、このように宣言します。恐れるな、気落ちするな、この戦いは神の戦いだ。明日逆に攻め下れ、あなたはここで彼らに会う。17節こう書いてあります。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなたと共にいる。アメン。神様の国を現実にするこの礼拝と賛美、まず大切なキーはここにあります。17節、 あなた方と共にいる主の救いを見よ。アメン。このもう言葉自体が私たちの愛するお方、ただ一人の聖書の鍵、聖書の中心、このお方を指し示しています。聖書の中心、聖書の鍵とは誰ですか？イエス様です。アメン。イエスというお名前は何ですか？イエス。イエシュア、主は救い。あなた方と共にいる主の救いを見ろ。ヘブル語ではラアウイエシュアアドナイとなります。そのように書いてあるんです。アドナイというのは神様の姓4文字、神様のお名前、ユッドヘイバブヘイ。おそらく聖書学者たちはヤハウェイと発音されるのではないかと今は言われていますので、私たちはイエシュアヤハウェイという賛美もします。でも恐れを、まあ、神様の名前を発音するなんて恐れ多いという、まあ、ユダヤ人たち、イスラエルの方々はその名前を発音せずにアドナイと、主と読み替えますので、イエシュアアドナイとなります。イエス、主、主、イエスを見よ。これがこの文章の言ってることです。アメン。私たちはもうこれが誰かをはっきりね知っているから本当に感謝です。イエス様に、イエス様を知らずにこの聖書を読んでいる方はこれを読んでも、あ、何を見ろって言ってるんですかとなってるんですけど、私たちはこれが開かれていることを本当に感謝いたします。ラアウイエシュアアドナイ、主イエスを見よ。この方はしかもあなた方と共にいると宣言されているお方です。あなた方と共にいる、マタイの福音書にはっきり書いてある通り、インマヌエル、見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイの福音書はこのインマヌエルで始まり、最後にもこのインマヌエルで、インマヌエル宣言で終わるんですけど、本当に2人3人私の名において集まるところに、中継で画面越しに礼拝参加しておられる方、そこでももし1人だとしても、そこの横にイエス様がいてくださいます。イエス様がいつも共にいてくださいます。ヨハネの福音書の4章23節24節このように書いてます。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。私たちが霊と誠によって礼拝をするとき、誠の神に礼拝が届く、誠の神を礼拝する礼拝者となれるのだと御言葉は言っています。この霊とは誰のことですか？聖霊様のことです。プニューマ、ギリシャ語でプニューマと言います。聖霊様のことです。誠とはギリシャ語アレテイヤ、これ誰のことですか？イエス様のことです。私は道であり真理であり、アレテイヤ、誠であり命のですと宣言されたお方を通して礼拝をするということです。誠という理解の中に、私たちの誠実さや一生懸命さや、もう真面目、そのようなものも含まれていると思います。でも一生懸命、一生懸命自分のできる限りの誠実を尽くし続けたら誠の神に届くんですか？とするならば、私たちよりよっぽど真面目な、よっぽど熱心な宗教家がこの世に5万といるじゃないですか。その人たちの方が誠の神に届いているということになるんですか？違います。私を通してでなければと言われた真理、イエス様を通してだけ私たちは誠に礼拝をすることができる。だからヤハジエルは宣言するんです。主の霊によって宣言するんです。ラーアウイエシュアアドナイ、主イエスを見よ。アーメン。この方を見るとき、私たちにはすでに勝利が与えられています。しかもヤハジエルというお名前、どういう意味かというと、人に名前がついていて、最近その名前の意味を調べるのが好きなんですけど、ヤハジエルという名前どういう意味かというと、なんと神の注目とか神の視点っていう名前を持った人なんですよ。すごくないですか？神の霊に促されたら神の視点が宣言するんです。神の目線が宣言するんですよ。主イエスを見よう。何を見ていますか？主イエスを見ようです。私たちの置かれている状況、ニュース、時間を割けば割くほどそちらの方に主導権持ってかれるのは当たり前です。でも私たちがいつも御言葉の方に時間を割き、 祈りの中に主イエス様を見よ、主イエス様を見よと御霊に導かれて、神の視点がそのように宣言する中に導かれていくとき、ああイエス様いれば大丈夫だよな。実はこのヨシャパテの戦いの一番の山はもうここにあります。あとはもう流れていくだけ。ここのイエス様を、主イエス様をという、ここが本当に大切な山場です。主イエス様を見よ、主はあなたと共にいる。今日も私たちと共にいてくださるイエス様を感謝します。第2番目は18節に書かれているその応答です。ヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝したと書かれています。ラアウイエシュアドナイ、主イエスを見ようと宣言された時、主はあなたと共にいると宣言された時、ヨシャパテ王のした態度は地にひれ伏した。民と民も一緒にです。文字通りに訳すと見えるでしょうか。このようにしたというところからもう一歩、このように地面を鼻につけた、顔を地面につけた、地面を鼻につけた、それが言語の持っている意味です。完全な服従、これ以上は下れないところまで下る姿勢が地上の王の取った姿勢ですよ。平民じゃないです。平民ももちろんしました。でも王様が地面に顔をつけてこのお方の主権を認めました。私たちもこのお方の主権の前にひれ伏さなくてはなりません。もちろん何度も聞いてきたと思います。聞いたことがあると思います。でも新しい領域に入るということでこの1シーズン確認しています。領地を、ね、拡大していく、領土を拡大していく、いやそれを占領していって本当に主の王国、神の御国としていく民のその姿勢は、主権を認めなければ、どちらが主でどちらが従なのかをはっきりさせなければならないと主は導いておられます。私たちがさせていただくことのできる最高の告白はこのマタイ16章の15、16にある、ペテロがした告白、イエス様あなたは私を誰だと言いますかとした時の告白です。あなたは生ける神の御子キリストです。一緒に言ってみましょうか。あなたは生ける神の御子キリストです。はい、あなたは生ける神の御子キリストです。アーメン。このイエス様に向かってこの神の子であること、メシアであること、このキリストという言葉のもう本当に持っている意味は王であるということの意味です。からあなたが神の子、王です、主権者ですということを認めることができる。これは私たちの本当に大切な鍵です。しかしイエス様の十字架にかかられた時にもこのことを本当に教えていただける大切なシーンがあります。それは強盗が二人右と左にかかったというシーンです。一人は左に、一人は右にと、わざわざそこがこう右と左にかかったんだよということまで記述されていますけれども、その片側の人は強盗殺人をしたでしょう、まあ、犯罪者と書いてありますが、ただ盗っ人に入ったぐらいでは十字架という極刑はないと思います。やはりそのぐらいのことをしでかしてしまった重大極悪犯罪人にしては結構軽すぎるパラダイスへの入れられ方をしている。たった数行でと思ったことないですか。でもまあ、ある時の日曜日の本当に日曜日のメッセージの応答の時に、ああそうかって私は教えられたんですけれども、この人は聖書クラス受けてないですね。初心者クラスも CLC 受けてないし、中級も受けてないし、3つのテーマもやってないし、罪の告白もないです。何したかを告白しろって言われてますけど、してないですね。何したかわからない。さらに究極のところは洗礼を受けていない。救いの教理と比べるときに、なんだこりゃとなる。もちろんそれがいらないと言ってるんではありません。でも彼が知った唯一のことで最も大切な鍵が彼の告白に記されています。彼はこのように告白しました。あなたが御国の位にお付きになるときには、 イエス様に向かってあなたが御国の位に着くとき、あなたは神の国の王の位に着くということを認めて宣言してるんですよ。自分が死の直前にありながら、その現実を受け止めながら、その現実の中でリアルにあなたが御国の位に着くときにはと、イエス様の王権主権を認めているんです。そして思い出してくださいとへりくだっています。これが彼をパラダイスにいますと、その後にイエス様にパラダイスにいますと言わ、まあ、イエス様が言ってくださったその告白です。反対側の人も実はイエスはメシアだということを告白しています。でもその告白の仕方はこうでした。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。極端なメシアへの告白です。極端なキリストに対する告白です。両方ともキリストだと宣言しています。でも片方はパラダイスに、片方はその声をかけていただいていません。あたかも自分に都合のいいこと、使用人に命令を下すかのごとく、自分の都合のいいタイミングで自分に都合のいいことをしろと、それがイエス様の主権を宣言する者たちであるはずがありません。他方はイエスの主権を認めました。あなたが御国の位に着くときには。でも片方が宣言したのは自分の主権です。私たちが宣言するのはイエス様の主権です。私たちはしもべであること、もう顔を地面にひれ伏して、あなたにも何も勝てません。宣言します。そして第2番目、丸2ですけど、もう19節。ケハテ族、コラ族のレビ人たちは立ち上がって大声を張り上げて、イスラエルの神主を賛美した。アメン。第2番目は声を張り上げて、まあ、主を賛美した、声を上げて賛美したということです。この賛美したという言葉はハラールという言葉が使われています。フロントラインでも何回か学んで覚えておられる方も多いと思いますけども、このハラール、賛美したという言葉の意味は夢中になる、自慢する、輝かせる、明らかにするとか、高らかに宣言する、こういう意味の言葉。ハラールした、夢中になって自慢した、明らかにして輝かせて高らかに宣言したっていうハラールです。ハレルヤという言葉のハラル、ヤハウェね、ハレルヤのハラルはこのハラルです。ですからハレルヤの正しい用法の使い方、ハレルヤもいいです、私も好きです。ただし聖書から来るところの正しいハレルヤの用法は大声で叫ぶということです。黙っていられないということです。詩編22の3、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。これはイスラエルの賛美、テヒラ、ハラルの歌を、ハラルの歌の中にあなたは住んでくださる。自由も高らかに歌って夢中になって誇って、もう見境つかないぐらい神様に夢中。そんな賛美の中に、歌の中に主は住まいを設けてくださるという意味です。ダビデは絶望しました。ああ主よ、ここにあなたの宮を、ここにあなたを、絶対に話したくない。他のどこにももう行かないでください。一時来たけどもういなくなっちゃったとか、ああここにお迎えしなきゃいけないからなんとか迎えたけれども、ああいつの間にか消えちゃったとか、もうそんなのは嫌です、ずっとここに住まいを設けてください。これがダビデの宮を建てた情熱。あなたは建てられないよ、人殺しすぎたからねと言われても、いいですよ、わかりました、でも私の息子を通して建ててくださるなら最高、そのために最高の備えをしますと言って、宮の全ての備えをしたのはダビデではありませんか。私たちもこの情熱によってこの宮が建てられているんですよね。この宮は主をお迎えしたい、ここに主が住んでほしい、この地域のこの場所に主が住まいを設けてほしい、その情熱がこの宮を建てたんですよね。これを受け取っている次の世代の兄弟姉妹の皆さん、次の世代の皆さん、この情熱を倍増させようではありませんか。もっとここに住んでほしい、明らかなほどにここから雲の柱、火の柱が昇って人が見て、もう否定できないほど主をここに進んでください。この建物だけではなく 私たちの家の中、2人3人が集まる中、一人一人のその腹の底に、主よ、あなたが住んでください、離れないでください、ここに住所を定めてください。そのような情熱が私たちのうちに与えられていることを心から感謝いたします。ヨシャパテ王はひれ伏しました、丸一。そしてレビ人は賛美しました。王はひれ伏し、祭司は賛美します。王である祭司です。ひれ伏して高らかに宣言します。アメン。これがラーウイエシュワードナイ、主イエス様を見た時の祭司の反応です。人々の反応です。王はひれ伏し、祭司は賛美します。今少しだけ、30秒だけどちらかをやってみましょう。少しペンを置いて、楽器の助けはなしにします。マイクも私は外します。どちらでも結構です。30秒だけ主の前にひれ伏す、まあ、地面にっていうのは少し抵抗があるかもしれません。自分が思えるところ、主の前にその姿勢を表していただければと思います。あるいはレビ人だ、祭司だと思う者たちは主の前に高らかに声を上げて賛美しましょう。拍手はいいです。拍手して声が出ないのではなく、高らかに賛美するというのが御言葉の命令ですから、高らかに賛美をしてください。王は人の上に立つものです。人の上に立つ者は主の主権の前にへりくだることを知らないと、世の中は悲惨なことになります。アメン。北イスラエルは主を知らない、主を認めない王が立ったので、その歴史一言で表すとボロボロでした。人の上に立つ者は主の主権を認めるものでなければなりません。主の前に立つ祭司は人の目がどう見ているかなんて気にするものであってはいけません。主の前に喜び踊り、主の前に叫び声を上げるものです。主だけに夢中になり、主だけを高らかに宣言するものです。このどちらか、30秒だけですので、自分は大声出すタイプじゃないとか、自分はそういうことするタイプじゃないとか、そういうのは聞いてません。兄弟姉妹、感謝します。一緒に参画してください。民としてどちらかいいですか。どちらか決めましたか。じゃあ3はいと言って、私はマイクを置きます。どちらか決めて精一杯主の前に、捧げましょう。3はい。拍手を捧げましょう。ハレルヤ。拍手を捧げましょう。ハレルヤ。おー、イエス様、あなたを見上げます。イエス様、あなたを見上げます。イエス様、ただあなただけです。イエス様、ただあなただけです。おー、イエス様、あなただけです。ハレルヤ。ハレルヤ。私たちは王である祭司として、この両方を兼ね備えるようにと、イエス様にあってこの両方を兼ね備えるようにと、主にあって導かれています。この主のイエス様のお名前に対するこの私たちの応答の後、見ていきましょう。21節22節、ご一緒に朗読できればと思います。第二歴代史の20章21節と22節です。3、はい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声上げ始めた時、主は伏兵を設けて、ユダの攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アーメン。 もう勝利が確定した宣言、もう主が戦って主が必ず勝利を与えてくださるという宣言が与えられた後、王様が民と相談したと今読みました。神様が賛美の軍隊を前に置きなさいというダイレクション指示を与えてくれたのではなくて、この勝利が確定したという宣言を受けた後、王様は相談しました。レオどうする？勝利決まっちゃってるけどどうする？勝っちゃうけどどうする？それで彼らは軍隊の前に賛美の部隊を置きました。想像してください。ヨシャパテ王の皆さん、敵はそれでも攻めていくときに何持ってますか？弓持ってます、槍持ってます、剣、刀持ってます、まあ、その当時どんな武器があったのか調べてきませんでしたけれども、多分ちゃんと人を殺せる武器をたくさん持ってたと思います。そこに向かっていくときに、勝利確定しているからと言って、主のこの言葉が与えられたからと言って、武装した者たちよりも前に賛美の軍隊を置こうと決断されるヨシャパテ王の皆さんは手を挙げていただけますか？あ、素晴らしい、ハレルヤ、いらっしゃった、ハレルヤ、感謝です。第一礼拝ではいらっしゃらなかったようでございますけれども、第二礼拝にはいらっしゃったようで感謝いたします。私がヨシャパテ王でリアルにと考えたとき、いや置けるかと正直になりました。でもこの勝利が確定したという神の言葉を受けた時の王のと民の、決断は、勝利決まっちゃってるから主を賛美することを前面に押し出そうと実行したのです。第3番目、賛美をすると敵が打ち破られる。賛美の声を上げ始めたとき、彼らは打ち負かされたと御言葉は宣言しています。彼らがした賛美は、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。ダビデが契約の箱を迎え入れたとき、積年の希望だった、情熱を持ち続けた主の御臨在をその宮に迎え入れたその時に与えられた賛美、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。この賛美を持って彼らは出ていきました。その御臨在をあがめ、御臨在を褒めたたえる賛美をした時に、神様の方で伏兵を設けて、伏兵がどういうものだったのか聖書学者も調べますけれども、一切分かっていません。神様が敵を打ち破ってくださいました。ここでの賛美したという言葉は、ここに書かせていただきました、喜びとともに宣言するという言葉が使われています。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと宣言し、契約の箱、主の臨在をお迎えする喜びの賛美は、それがそのまま敵を打ち破る宣言でもあるということです。その賛美をするとき、それを喜んで宣言するとき、敵が打ち破られていく。それで敵を主が打ち破ってくださるということです。もう勝利が確定している20節とか19節のその主を賛美したあたりで、敵はボロボロになって退散したというふうになっても良さそうなものなのに、どうせ勝つんだったらそうしてくれてもいいのに神様。そうされない。いつもそうです。なぜですか？神様はその管を用いて、民と共に働くことを定めておられるからです。主はその宣言に、その言葉に、神の計画に一緒に立ちます、応答しますという民を通して神の技をなされるからです。皆さんの職場に、皆さんの学校に、皆さんの家庭に、皆さんのマンションに、皆さんの近隣の方々に、この勝利の宣言賛美をできるのは誰ですか？皆さんお一人お一人だけです。私ではそこにリアルな現状を見た上で宣言することはできないんです。それぞれが本当にそのところに勝利を宣言していく、その役割が与えられていることを感謝いたします。イエスの契約の箱を迎えてした賛美、私たちはイエス様を迎えて、教会としてその賛美宣言をしていきます。マタイの福音書の16章18節と19節ご一緒に朗読しましょう。3、はい、では 私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと宣言した後、イエス様はではと宣言しました。あなたに言います、あなたはペテロ、この岩の上に私は教会を建てる、そして私は御国の鍵をあなたに与える、そのように宣言されています。このイエス様が私たち教会に与えられていること、イエス様の皆の権威が私たちの教会に与えられていることを感謝します。契約の箱はそのままイエス様のことです。イエス様を迎えた、契約の箱を迎えた賛美はそのまま私たちがイエス様を迎えた賛美です。イエス様を迎えているならば、イエス様の皆が与えられているならば、全ての権威が教会お一人お一人に与えられています。過小評価しすぎです。私たちは使えてない、どう使っていいかがわからないから、主よ私たちを助けて、少しずつでもいいから、一週一週、毎週毎週、毎日毎日、少しずつでもいいから、この皆の権威を用いさせてください。心から願います。このお名前だけが唯一の救いの皆です。このお名前に勝るお名前は他にありません。救われるべき名前は他にありません。そしてこのお名前は敵を打ち破ります。ハデスの門を打ち破ります。門は守る側についています。私たちがうわアラムとモアブの軍隊が襲ってきて、なんとかヨシャパテ守りきった、危ねえ、ギリギリセーフと書いてるんではありません。ヨシャパテは敵が襲ってきているその中にあっても、もうやっつけるぜと包囲している敵陣に向かって出陣したと書いてます。第歴代史20章のところを読むと、ヨシャパテたちが勝利確定したら出陣してしまう、敵を打ち破っていくことができるからです。私たちもそのハデスの門、敵の門を完全に打ち破る皆の権威が与えられていることを心から感謝いたします。つなぐ、解くという言葉が19節に書かれていますが、支援解約聖書の脚注の部分を読みますと、つなぐという言葉は、あるいは禁じるというふうに脚注が入っています。言葉のもう一つの意味です。また解くというのは許すという意味が書かれています。何を解きますか、また何をつなぎますか、禁じる、何を禁じますか、それは地獄の門を閉じる、神の敵対する、神に敵対する勢力の呪いを私たちは禁じます。その皆の権威が私たちに与えられていることを感謝します。ですか、サタンの嘘を禁じます。もう嘘ね、嘘と滅びと束縛の言葉を無効にします。永遠の滅びへの呪いを無効にします。何代にもわたって受け継がれてしまうそんな呪いはイエスの御名によって断ち切ります。されと宣言します。会社がいつまで経ってもこのような状況である、それは私たちがイエス様の御名による権威を用いるときに必ず変わっていきます。学校に対しても同じです。家庭に対しても同じ、地域に対しても同じです。イエス様の御名によって敵のの敵勢力は一切力がないことを宣言します。また私たちの体に対して、心に対して、イエス様の皆によって働いてくるところの呪い、また病をもたらす者たちの力が一切ないことを宣言します。私たちの国の文化、日本の中に敵の勢力が紛れ込んでいる、サタンの滅びの勢力が私たちの国の中に文化として慣習として紛れ込んでいるならば、イエス様の皆によってそれが明らかになるように、そしてその文化、その呪いの習慣が断ち切られるということをイエス様の皆によって宣言します。祝福された国の文化は残っていきますように。私たちは何を開き、何を許しますか、それは天の門が開かれること、呪いと滅びの代わりに永遠の命の祝福を開きます。人々に対して私たちが宣言するんですよ。誰の顔が見えますか、誰のために、その祝福したい人いますね。永遠の命の祝福を宣言したい人いますね。その人たちに対して私たちが宣言します。神様との豊かな交わりの回復を宣言します。 天の父の豊かな愛が開かれること、神の本質の完全な現れであるイエス様がその人たちの中に明らかになっていくと宣言していきます。私たちの心と体が神様が想像した通りの祝福の姿に回復されていきます。一時健康なだけではなくて健康であり続けますとイエス様の御名によって祝福し宣言していきます。私たちの国の文化が天国の文化、神の国の文化となることを祝福して解き放っていきます。先ほども言いました、これがリアルに現実に私たちの学校と職場と家庭とマンションと近隣の方々を祝福していく鍵なんです。イエス様の御名によるこの祝福、またイエス様の御名によって敵の勢力を打ち破っていく祈り、大きな声では職場では祈れないでしょう。でも主に感謝せよ、主は誠に尽くし深い、その恵みはとこしえまで。職場で賛美してください、宣言してください。必ず天の門が開かれていきます。そこはイエス様が勝利を取ったところだからです。何よりもイエス様があなた方と共にいると言われた方を、あなたは職場に学校に家庭に持ち運んでいってるんですから、どんな呪いがあったとしてもイエス様の御名によって断ち切られます。イエス様の御名によってあなたを通して祝福が流れていきます。その宣言を少しでもしていきましょう。もう勝利取られていることはね、確実だから、確実だから私たちは何でもしない、毎日忙しいから、違います。取られている勝利を明らかにするのがあなたの使わされている役割です。この神の国の現実をリアルにもたらす礼拝賛美、私たちの、ね、祝福 DNA だと思いますけれども、本当にそれがますます強められて祝福されていきますように心から祈ります。イエス様、あなただけが、あなたこそ生ける神の御子キリストです。この告白を持って少しご一緒に主の前に音の祈りを捧げていこうではありませんか。あなたこそ生ける神の御子キリストです。3、はい、あなたこそ生ける神の御子キリストです。アーメン。ハレルヤ。